デボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペル牧師の今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良きお方であり、私たちに素晴らしいこと、とても良いことをしてくださるお方でございます。今朝もこの神様からの語りかけをしっかりと受け止めてまいりましょう。本日の主題は、見えないところで働かれている神でございます。本日の聖書箇所は、エズラの5章の6節から17節でございます。それではまず、御言葉を聞いてまいりましょう。
エズラ記5章6節から17節。川向こうの総督立てないと、シェタルボズナイと、その同僚の川向こうにいる知事たちがダリオス王に書き送った手紙の写しは次の通りである。王にお知らせいたします。私たちはユダの州に行き、あの大いなる神の宮に行ってみましたが、それは大きな石で建てられており、壁には木材が組まれていました。その工事は彼らの手で着々と進められ、順調にはかどっています。そこで私たちはその長老たちに尋ねて、彼らに次のように言いました。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。すると彼らは次のように私たちに返事をよこして言いました。私たちは天と地の神のしもべであり、ずっと昔から建てられていた宮を建て直しているのです。それはイスラエルの大王が建てて完成させたものです。しかしバビロンの王クロスの第1年に、クロス王はこの神の宮を再建するよう命令を下しました。ですから今、王様、もしもよろしければ、あのバビロンにある王の宝物蔵を探させて、エルサレムにあるこの神の宮を建てるためにクロス王からの命令が下されたかどうかをお調べください。そしてこのことについての王のご意見を私たちにお伝えください。
本日共にお読みしました箇所は、神殿の再建というそのような素晴らしい事業がなされている中で、一回敵の策略によって中断されたわけでございますが、それがなんとか再びもう一度することができるようになって、再開できるようになった時に起こった出来事が記されています。再び神殿を建て始めた時に、そこにいる現地の総督たちが一体何事が起こったのかとですね、調べに来たというのでございます。そしてその様子を、本国であるところにダレオス王に報告をし、そして、本当に彼らが、ユダヤ人たちが神殿を再建しているのは、いいことなのか悪いことなのか、その是非を問うというような、そのような手紙が記されているところであります。神様が道を開きですね、神殿が再び再建されるという、とっても素晴らしい出来事が起こった中に、再び窮地というものがそこに襲ってきたわけでございます。その記録はちゃんと残っているのか、また、それを聞いたダレオス王がですね、神殿の再建などをもってのほかだといえばですね、ある意味その神殿の再建が頓挫してしまう、そのようなピンチであったわけでございます。そしてその本国でそういうことが行われるわけでございますから、現地で再建しているイスラエルの人たち、ユダヤ人にできることは何にもありませんでした。彼らがどうあがこうがですね、その彼らの運命というものは、ある意味ダレイオス王が握っていたということができるでありましょう。私たちはこの後を知っていますので、この後ちゃんとですね、神殿を再建してもいいよという記録が発見されますし、またダレイオス王も、その記録を見て心よくですね、再建を許可するわけでございますから、私たちはそのことを知っているので、安心してこの箇所を読むことができるわけでございますが、しかし、当のイスラエルの人たちにとってすればですね、もう先行きがわからない。もう自分たちにできることは何にもない。で、そのような中で不安でいっぱいであったに違いないのでございます。 まあ私たちも先行きがわからないで不安になることがあるわけですね。例えば大学入試、また就職、活動、面接を受けた、試験を受けた、それの、結果が出るまでの間は、異常な不安というものを私たちは覚えるわけでございます。ちゃんと合格できるかどうか。まあもちろん、結果というものはすでに分かっているわけでございますが、まあそれを知らされるまでの間、私たちは不安や恐れというものに苛まれてしまいます。今朝、私たちがしっかりと覚えておきたい事柄は、見えないところで神様はちゃんと働いてくださっているということでございます。これはどういうことかというと、私たちの手の及ばないところで神様はちゃんと動いてくださっているのだ。神様もちゃんと働いてくださっているのだということでございます。私たちは時に、ああ、なんかもう困難や、自分の思い通りにいかなかったり、また窮地に陥ったり、もう自分ではもう手に負えない、どうしようもないというような状況に陥った時に、まあ、神も仏もあったものか、神様がちゃんと動いてくれないから、神様がちゃんと働いていないから、このような目に遭ってしまうのだ。まあそのような愚痴と言いましょうか、そういったも感情を持ってしまいがちでございますが、実は私たちが神様が働いてないんじゃないかという思っているその瞬間こそ、神様はちゃんと働いてくださっているのでございます。私たちの見えないところで、私たちの知らないところで、神様は着々とその働きというものを前進してくださっていることをしっかりと覚えようではありませんか。私が昨晩ですね、家に帰りますと、ちゃんと机の上にご飯が用意されていました。お風呂もちゃんと沸かしてありました。仕事から帰ってきた私が楽しくご飯を食べ、またお風呂に入って疲れを癒すことができるようにと、私の知らないところで、私の見えないところで妻がちゃんと動いてくれていたのでございます。そのおかげで私は仕事から帰ってきてもですね、ご飯の用意をしなくてもいいし、ですね、お風呂の準備もしなくても、もう心強くですね、その後の時間を過ごすことができたのであります。見えないところでちゃんと妻が働いてくれていたのでありました。神様も私たちが知らないところで、私たちが見えないところでちゃんとあなたのために働いてくださっている。私たちのためにちゃんと動いてくださっているのでございます。私たちはこのことを決して忘れてはならない。新約聖書の物語の中に、このような物語がありますね。イエス様とお弟子さんたちが船に乗って湖を漕ぎ出していく。ね、そうするとそこに嵐がやってくる。ね、もう今にも水が船に、ね、入ってきたり、また風に振られてですね、木の葉のように、揺られ、もう沈んでしまうかもしれない。その中で、まあ、イエス様は友の方で寝ておられたわけでございますが、お弟子さんたちは、寝ておられるイエス様に対してですね、イエス様、どうして寝ておられるんですか？私たちはこのまま死んでもお平気なんですか？まあ、慌てて起こすわけでございますが、まあ、それに対してイエス様は、信仰の薄い者たちをと語られ、そして、まあ、嵐を沈められていくわけでございます。イエス様が乗っていらっしゃるのに、まあ、彼らは、不安と恐れというもの、ね、周りの嵐に、ね、心乱されて、まあ、そのようなことをしてしまったわけでございますが、ね、ちゃんとイエス様がそこにいるわけでございますから、ね、本来なら心配しなくてもいいはずでございますが、まあ、イエス様がそこにいても、彼らは心配してしまったわけでございます。ですので、イエス様から信仰の薄い者たちをと語られてしまいました。はい、すみません。私たちも、まあ、お弟子さんたちと同じような失敗をしないようにしようではありませんか。神様はあなたと共にいてくださっていますよ。神様はあなたが苦労しているとき、あなたが窮地なとき、神様がいないように思えるような試練の中にあったとしても、ちゃんと共にいてくださっているのだ。いや、共にいてくださっているだけではない。あなたのためにちゃんと働いてくださっている。まあ、嵐の時はですね、イエス様は眠っておられましたけれども、神様は眠らずに、ちゃんとあなたのために手を回して、働いてくださって、私たちの思いもかけないところから、恵みを開いてくださり、道を開けてくださるのでございます。まあ、この箇所でも、ね、ちゃんと 再建してもいいよという記録はちゃんと残っていましたし、ダレイ王僧もちゃんと心よく再建の許可を下してくれました。神様がちゃんと働いてくださって、すべてのことを良い方向へと導いてくださっているのでございます。信仰者というのはなんと幸いな存在ではないでしょうか。私たちが結果がわからなくて、まだ見えなくて不安や恐れに苛まれているとき、ちゃんと神様は働いてくださっているのです。ですから、私たちは、たとえ結果がわからなくても、たとえ先が見えなくても、一寸先は闇、どうなるかわからない、そのような中にあっても、私たちは平安の中にいることができるのでございます。神様はちゃんと私たちが知らないところで働いてくださって、思いもよらない方法で、壁を破ってくださり、道を開いてくださるお方なのでございます。ですから、愛する皆さん、私たちは決して慌てず、焦らず、また投げ出さず、目の前の事柄に一生懸命に取り組むものとなのではありませんか。神様はちゃんと働いてくださってますよ。神様はちゃんとあなたと共に歩んでくださり、最善の方法を通して今目の前にある課題を乗り越えさせようとしてくださっているのであります。今日も、あなたの知らないところで、あなたの見えないところで、神様はあなたを祝福するために働いてくださっています。なんと心強いではありませんか。この神様をしっかりと見上げて、今日も力強く信仰者としての歩みを進めてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天のお父様、今日も新しい命をありがとうございます。時に神様は私たちのことを忘れているのではないか、そのように感じることがあります。ほっとかれているのではないか、そのように思ってしまうような窮地に陥ることがあります。何も動かないとき、願っている通りにならないとき、祈りが聞かれないとき、一人でやってるとしか感じられないときがありますが、でもそんなときでも、神様はちゃんと働いてくださっている。動いてくださっている。私たちに豊かな恵みを与えるために、24時間、眠ることなく、まどろむことなく、動いてくださっていることを心からありがとうございます。どうか、今日もそのことをしっかりと信じて、目の前のことに全力を尽くすことができるように、助けてください。私一人が頑張っているのではない。神様が共に働いてくださっているのだ。そのことをしっかりと受け止めて歩むことができますようにお願いいたします。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日も一日神様のお恵みが皆さんの上に豊かにありますように。お元気にお過ごしください。ではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。